猫マカロンいいわ。
猫
好きだ。
募集したいですよね。俺の考えで猫マカロン。
海鮮スイーツシリーズ。
海鮮スイーツシリーズ。海鮮スイ
ーツシリーズ。うわ、いいわ。つうかさ、まあ、その、なんつうの、スイーツ監修ちゃんとつけて、バッチリやってんのはいいんだけど、うん、なんつうんですかね、俺の歪んだ心がそう見せてんのかな。なんか一生懸命既成事実を作ってるようにしか見えないっていうアニマルスイーツというジャンルはあるみたいな。ここで押し切っとけばあることになるみたいな。これないとアニマルスイーツという根幹がぐらついちゃうみたいな。
今リアルタイムで既成事実を作ってる。
そうそうそうそう。
根拠は今作ってますっていう。
そうそうそう。川水流すっていうのよりまだ堤防作ってる状態がおしゃーいみたいな。
来た来た来た。
そうそう。それで堤防作ってる感じすごいありますよね。
水と堤防の速度が一緒。
そうそうそう。いやーすごいな。ちょっとこれ画像見たことありました。
でもねこれやっぱりねかなりこう、おとなしい感じするじゃないですか、パティシエとかで。
ああ
でもやっぱりね、プリキュアとして見たら、またこれも相当挑戦的だと思うんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
戦士捨ててんですよ、もう。
ついにね。
ついに。
いろんな要素は、今もね、プリキュアの歴史を十何作見てきて、はい、結構変えてたりとか、その今までのお約束をブレイクスルーしたりとか、
はい、
裏返したりとか悪のプリキュア出たりってやってますけど、戦士の部分はまだ外してない
ですね。まあ、今回も当然戦うは戦うんですけども、うん、ただそれでもメインはもうパティシエですよ。
パティシエですからね、目指す側が。
そうです、そうです、うん、これまでも趣味で、スポーツやってますとかあったんですけど、うん、で今回プリキュアがね、うん、戦うこと自体がサブに置かれているようなちょっと雰囲気に、う
ん、ちょっとさ、それもあったんだけど、戦いっていう意味では、なんつうんですかね、ハピネスチャージで、
はいはい、
ある種、なんていうのかね、うん、
戦いの
頂点を、戦いの行く末を見据えてしまって、うんうん、プリンセスとか魔法使いから、若干戦いから距離を置いた感が、
です
か。
うんうん、ちょっとそうですね。うん、そう言われると、
うん
ハピチャーがもう戦いを極めて
、うん、
ドキドキまではいろいろあったけど、
うん、
その戦いと日常のバランスって割と共通なんですよ、うん、
ああなるほどなるほど。
日常があって、
うん、ついに戦いが日常を侵食してしまったっていう
のが、ね、ハピチャー、うん、
ハピチャー、
うん、で、その後に、まあ、戦い以外の目的、例えば綺麗になるプリンセスになるとかがゴブリ、
うんうん、
でその魔法学校ものっていうジャンルに途中にしてった魔法使い、
はい、魔法使い、
そして伝説のパティシエ
パティシエの
グリキ
ュアラモード、
これがねそのジャンル化のピークを見せてくれるかもしれない、
うん、そうですね、ニュージャンルの
6話目
か、ある種の戦い切った大人のなんかタッカーを見た感じがしますけどね。
ちょっとそう
ですわしはもう戦いはやりきったからこれからはもうパティシエじゃよみたいな、
パティシエじゃよみたいな、ちょっと定年した後も
定年した後
のおじさんそば打つみたいな
金子の坊がなんか料理番組持つみたいな感じが若干ありますけどね。
はい、戦うんですか。
これはですね、はい、戦います戦います戦います。
一応戦いっていう予算残ってるん
ですか。戦う、そうですね、作って食べて戦ってるんですから、
ね、そうだね、うん、それちゃんと入ってるんだからね、うん、プリキュアはそんな新次元の戦いにまで移動してたとは思いませんでした。
なかなか思わなかったでしょ、
うん、
だってワインちゃんの後継番組の今クックルンの設定とほぼ同じというですね。
クックルン、
クックルン、
クックルンって何、
料理、
クイックルワイパーとかなんかそういうことじゃないの、うん、
クッキングマイ、なんだっけ、
クッキンアイドル、アイマイマイ、
うんうん、今その枠でやってるのは、
うん、
クックルンっていう料理を作って、
うん、
で怪人と戦うっていう、
え、マジで、
そう
かぶりじゃないですか、
丸かぶりですよ。でそこ出身でしょあんた、毎日あんたも
本堂の人がさっきの熱い戦い始まってんなおい、
バーサス伊藤ですね。
しかもあれ今まだあれ水炎さんの方に
激水があるですよ、
下駄脱いでる、うん、これはもしかすると、
うん、
坂月から
ちょっとこれはマインちゃんとしての戦いなんじゃないですか。
戦いがあるかもしれないですね。
ちなみにですね、うん、まあ、さっき皆さんが戦うのか戦うのかって言ってたんですけど、うん、戦うんですけど、
うん、
バチバチ系の戦いが、
うん、
ちょっとその内容を潜めるっていう
か、関節技とかあんま入れない、
う
ん、
バチバチのだから割とその従来のその独自の武器とか技を使った戦いとか、割と ちょっとそのシリアスよりは扮した感じにの戦い方かなっていうあれですね。
まあね、前のやつ魔法だもんね。
魔法ですからね。だから前のもこれまでに比べるとやっぱりそのバチバチよりはちょっと
物理感は若干ない、
ね、物理感はちょっと、
うん、スイーツモチーフの武器なのかアニマルモチーフの武器なのかどっちなんだろうっていうのが
だそこで言うとそのスイーツパートはみんなでカスタードなりホイップなりでバトルパートはアニマルかなみたいなのも
あるんで、そっちが逆だったらいいな
ですが、まあ、始まったばっかりなんで、ね、ただこれからの、まあうんはっきりと肉弾戦が完全になくなりましたとかやっぱりちょっとまだ言い切れることではないので、
うんうん、今のこう、ね、プリキュアの話聞いてると何が起こるか分かんないっていうのを やるんでしょ、うん、
あるとこ煮詰まったから
やめたみたいな
の何が起きるか分かんない状況にあるよ今、うん、
だそこもそのここまでやってきて、うん、あの何が壊れるか分かんないっていうその
ドキドキですよね。
ドキドキです
よね。知ってるプリキュアの要素がどんどんなくなっていく面白さ、うん、
あ別の意味でのドキプリ感がある、うん、
ドキドキドキドキ
ドキプリね、
うん、ドキプリになっちゃう、うん、というところでですね、はい、まあ、始まったばかりなので、うん、まあこれまで毛色も違うということもありまして、うん、ぜひ皆さん
ちょっと興味は持ちましたよ、
はい、いろんなものにちょっと注目して、うん、キラキラプリキュアラモード、はい、
まだ今ならこのボートに乗れるぞ
と乗れるぞということで、うん、ぜひ参加していただきたい、はいはい、ということで、はいはいはい、これで14作駆け足ですがなんと振り返りを終わりました
完走しました、
はい、お疲れ様です。
ドンドンドンドンドン
ドンドンドンドンドンはい
頭ん中もうぐっちゃぐちゃですよ。
いやでも猫マカロンで全部締める
。締め込まれ
たの。トランプ王国とメロン王国
が盛り上
がっちゃったっていう。で今プリキュアの各シリーズの振り返りやったんですけど、はい、まあ、プリキュア全体に対するちょっとこう逸話というかおまけ話みたいなのを最後ちょっとしようかなと思ってまして、はい、プリキュアのそのシリーズとかその業界でですね、うんうん、まあ、プリキュアファンたちの中で有名な言葉がありまして、うん、プリキュアタブーというのがあります。
プリキュアタブー、
はい、
プリキュア見せちゃいけないとかそういうじゃなくて、うん、プリキュアの
中の演出上のタブ ー、うん、まず1個、うん、プリキュア同士で戦わせない。
やったじゃん最初に
そうだね、
そうなんですよ、やったでしょ、うん、でマックスハート劇場版2っていうのがあったんですよ、うん、そこでプリキュアたちが洗脳されて互いに戦い合うっていうシチュエーションがあったんですけど、うん、やっぱ女の子が泣き出したからっていう情報があるんですよ。
ああなるほど。
で
私のプリキュアがみたいなことだった。
やっぱ泣く大好きなプリキュア同士が殴り合ってるっていうのが、うん、やっぱちょっと衝撃的だったと。
あでさらに悪いやつは殴ってもいいけど、
いやまあちょっとそれもその教え方もなんかさ奇物じゃないんだからここがですね、映ってないけどどう見ても顔殴ってる。
あなるほど、ね、カットで切って
るカットで切ってたり、うん、その方向は見えてないけど殴ってるとか、その襲いかかってるキョウホワイトの表情がすごい怖いとか
なるほど、ね、
攻撃方向がさっき言ったみたいにマジすぎるとか、
はいはい、なるほどね、
いろいろ刺激的なシーンがあるんですよ、うんうんうん、でただプリキュアの力をコピーした悪の戦士とか、例えばあのバッドエンドプリキュアとか、
うん、バッドエンドいましたね、
あーダークプリキュアとか、
まあね、
ダークプリキュア
はダークプリキュアだってイボ兄弟でしょ、
あれは、まあ、あれは完全な別人なんですけど、いろいろ近いことはやってても、うん、本当の意味の同士討ちっていうのはそれ以降ないんです。
あ、言い訳は残してきますよって、
それ以降は一切ないと。でさっきでも、うん、まあこれがプリキュア同士戦わせないと、うん、で次が、うん、水着やパンチラといった、まあ、セクシーかっていうのをさっきお話ししてますね、うん、胸の谷間を描かない、あとローアングルからの
ローアングル困りますみたいな、
困ります
みたいな、握手は3秒間までみたいな、
引き離
しが引き離
しが引き離しが引き離しが引き離しが、
で、まあ、性的な要素は徹底排除されているんですけども、うん、そもそもあの衣装で動き回ってるのを普通に描いちゃったら、まあ、パンツだらけになっちゃうと。
結構もともとミニっぽい、
ね、ミニスカートとかを履いてるので、うん、でまあそれはもう徹底排除しないと新アニメになっちゃうんで、
う
ん、
そうですね、
なるほど、
意気投戦みたいな状態になっちゃう、
意気投戦みたいとか
なるほど
になってしまう、
じゃあそこは細心の注意を図ってるわけ
ですね、を図ってるわけですね、だから変な重力で動いてるスカートとかになってくるわけですね、
なるほどなるほど、
で、まあ、セクシーカット入れない、うん、で次に、食べ物を粗末にしたり、うん、好き嫌いさせたりしない、なんでかっていうと子供の教育上ですね、子供が見てるわけですから、
別にお母さんがホットモットで働いてるとかそういうことではないです。
そういうことではない
です。違う、違うんだよ。はい、あ、そうですか。はい、
いつもいつもその設定、いつも駅なの。全体、完全タイアップだよね。
枠で買ってんのかな、と。
アイカツがコラボした時に2週にわたって弁当を入れてきたっていうの
でも十何年続いてお母さんもっともっと
ずっとパッとして
るつれえな
で、まあ、うん、プリキュア嫌いな食べ物もあるんですよ。
あ、その
キャラによって、
うん、ピーマンダメ
とかピーマンダメとかそういうこと、ね、で嫌いだからといって粗末に扱ったりはしないわけです、
うん、
嫌いな食べ物っていうお話、まあ、設定ストーリーがあっても苦手だけど食べるとか、うん、苦手を克服するとか、うん、大変教育にいい作りになっております。
プリキュアも食べてたんだから食べなさいって言われるわけ
だから、そうです、プリキュアも頑張ったんだからあなたも食べなさいって言われる
とか言わないんだよ。
じゃあ見るんじゃあ見るんじゃない、絵のおもちゃ買うんじゃないクソかって言われちゃうからお母さん
に。そこは闇のプリキュアになっていく
わけだから、ダークプリキュアになっちゃうから
バッドエンドプリキュアなるほどね、
うん、やっぱりそういう力強い言葉って覚えてます、
ね、覚えますね、うん、
でまだご飯食べるシーンも、
うん、
こうバクバク美味しそうに食べたり、たくさん食べるっていうのは健康的なシーンがやっぱりすごく多い、
はい、
元気よくいっぱい食べる、
はいはい、大きくなろうねって
言
って
た、
ね、そうそう、
はい、バカプリとか言わないけど、はい、ダメプリが多いから、
ね、ダメプリ、ダメプリ
お前次バカプリって言ったら殺すから
、はい、なるほど。
でまあ食べ物ですね、教育の問題で、これは最初のプリキュア同士で戦わせないにも入るんですけど、
うんうん、
プリキュアの頭や顔を、
うん、
直接攻撃させない、
あ、極真ですね、
うん、あ、そう、フルコンタクトだけど
だけどみたいな、
顔とかお腹、
うん
うん、だ真似して危ないこと、
うん、
やっぱ子供真似しちゃうから、
あ、
時もやっぱりちゃんとガードをさせる
ガードを覚えろ
って、でそのガードをして吹き飛ばされた結果、
はい、
壁に当たってダメージってことはあっても、
なるほどなるほど、直接
顔を殴られて奥歯を吐き出したり、曲がった鼻をクキッて直したりとかっていうのはそれはないです。
なんかキラキラしたもの口から吐いたりとか
ないわけだないです、バーっていうのは。でどうしても
目が白くなったりザ
ー目がグルッてくる
なるほどね。
でどうしてもっていう場合にも、まあ、直接書かないで描写や音でまあ想像させると、
うん、
まあ、戦闘ものなんでどうしてもそのダメージがいっちゃうとかっていうのはまああると思うんで、うん、
あ、ね、
でただこの描写についても水着みたいに少しずつ見直されてる、
うん、ああなるほどね。
大変緩やかに慎重に表現を使うことがあると、ギャグシーンで何してんのよって頭を叩くぐらいのことは解禁になってきた、
うん、なるほどね。まずシリーズごとにそういうのが解禁していくっていうのはね、多分、うん、長寿シリーズのあり、バットマンとかの昔のシリーズもすごい厳しかったのが、少しずつそのシリーズごとに、うん、その女性のことは絶対暴力を振るえないみたいなのを少しずつ、うん、少しずつこうっていうので表現の幅を広げたみたいなのがあるから、
うん、そうですね、う
ん、同じことが起きて
る、ね、そこはやっぱりその時代に合わせて解禁するとこと新しく締めるところっていうのはそれぞれ出てくると思うんですよね、
うんうん、そうだよね、長くやってたら。
そうだね、それをずっと10年以上前のルールでずっとやってるのも締めるのもその解禁するのもやっぱおかしいと思うから、
うん、
やっぱそこは時勢に合わせて、まあ、でも最初が結構厳しかったから基本的には開けていくような感じなですね、うん、まあ、ただやっぱぶん殴るのはだんだん締めてるかなっていう、
あ、なるほど、
それはあの最近の作品の傾向としても、
はい、
でもそれをやっていくと結局プリキュアが普通の魔法少女に回帰するかもしれないっていう、
まあその可能性は
ありますね、うん
う
ん
う
ん、
それかあと10年くらいやってどうもパンチラだらけの新アニメみたいになるから
ありますよ、ありますよ、あるかもしれないし、パンチラだらけで殴り合ってくるかもしれない、
本当に
キャットファイトみたいになって
るから、いや今日作がいいなみたいな感じで、
うん、なっちゃうかもしれない。
DVD のみにしか入ってない、なんか特別映像とかでマニア
ルブルーレイだと解禁みたいな、
解禁みたいなやつでマニアルカレーを根こそぎ持っていくような極悪アニメになってる可能性も、
可能性がある。
はい、なるほどね。
うん、でまあこういうルール上演出のルールっていうのはタブーっていうのは、うん、他の女児向けアニメでもやっぱりありまして。
お
で他どうなってるかっていうのは、前回アイドルアニメ特集でお話したアイカツは水着シーンも普通にあります。うんうん、
あ、
ただやっぱりセクシーさはもう感じないです。
あ、
もうみんなぺったんこ、
うん、
アイカツはイチゴちゃんのやつ、
イチゴちゃんのやつですね、はい、で、プリパラ、
プリパラ、はい、はい、
これエンディングで
ララちゃんのやつね、
ララちゃんのやつですね、セクシーなカットが差し替えにされたことがあるんですよ
あ、そうなの。
でどういうのかというと、キャミソールの肩が外れてる っていうのがあって、それマリリン・モンローのオマージュなんですよ。
ああ、なるほどね。
でもそれは苦情が来ちゃって
どんな FBI がチェックしてるか分かんないね。
でもまあどういいんじゃないと思うんですけど、確かにキャミソール1枚で肩が外れてから色っぽいは色っぽいんですよ。
でペタンコなんでしょ。
ペタンコペタンコで差し替えますってことになって、差し替えた結果が、船に乗って、漁船に乗って、漁師がつけてるこの足からずっとこう一個になってるゴムのエプロンみたいなのあるじゃないですか。あれの肩が外れてるやみったらしい。
なるほどね。ある種の抵抗を見せた。
抵抗を見せた。
いいじゃないですか。面白い。ちょっとギャグが効いてて。ただ丸みたいな、ちょっとお母さんとお母さんのハサミ焼きみたいな。マジか。
もうただ頭を下げないぞって
。なるほど、いいですね。
歌舞伎ものが、
うん、いいですね。好感持ちますね、
うん、まあそういうプリキュアほどじゃないけど、やっぱり子供向けに気を使うっていうのは、すっごいあるんですよ、っていうところですね。まあまあまあ子供向けアニメじゃなくてね、いわゆる萌えアニメにもタブってありますから、
まあまあそうですよね。それはあるで
しょ。彼氏出すな、男出すなみたいな。
あ、そうなの。
そういうのはありますよ。
あ、そうなんだ。でもなんかあれだね、萌えアニメなんか、あ、そうか、
主人公以外の男
とか出ないとか、なんか女の子同士のなんつうか閉じたあガールズトーク空間みたいな、
ところだと男は出しゃばらせないとか、だからそこはそのターゲットに向けたタブーが
あるんだ、
あるんだよって。でそこを俺は俺そういうの気にしないでちょっと新しいから多分破っていくからみたいなことすると、基本的にはそっぽ向かれます。
なるほど。抑えるとこは抑える、
抑えるとこはやっぱり抑えないと。
なるほどね。
まあ、子供向けの場合にはね、売れる売れないじゃなくて、そのモラルとかマナーとかっていう子供向けの教育上っていう問題があるから、やっぱり普通のアニメよりは厳しいですよっていうお話ですね。はい。で、プリキュアのもう一個の特徴なんですけども、プリキュアはですね、やたらと芸人とか芸能人がゲスト参加します。で、他の作品でも、例えば劇場版で、この有名人が劇場版のゲストキャラやりますみたいなのってあるじゃないですか。
ああ、よく聞きます。
聞きますよね。でも、プリキュアの場合、本編に芸人や芸能人とかが本人として参加するんですよ。本人として。何役として声優参加しますじゃなくて、本人として参加するんですよ。で、例えばその歌歌ってる人たちがその、まあ、亀寄せみたいなので出ることももちろんあるんですけども、本人で出るっていうところで言うと、いくつか紹介します。イエスプリキュア5の5号の方、17話、タムケンさんの宝物で田村健二が本人役で出ます。
あの格好
で、あの格好で。
なるほど。
で次フレッシュプリキュアにオードリーが出ます。27話、夏だ祭りだオードリーの回出てます。
あ、もうタイトル通りしちゃってんじゃん。
一話がっつりオードリーなんです。
あ、
で、夏祭りにオードリーさんが来て、でプリキュアたちもオードリーを知ってると。でキャラも鬼瓦とかトゥースをやって、あ、オードリーさんだって言って、でオードリーは敵と戦います。
あ、プリキュア、
いや、オードリーが鬼瓦とか、ああいうギャグを駆使して怪人と戦うっていう。
あ、
それはカウントにされないんだ。
プリキュアにはならない。
ならないです。
28人に入ったりとかしないんだ。
別に変身もしないんですけど、でそこで言うと、1個、スマイルプリキュア、17話、熱血茜のお笑い人生で、お笑いコンビ藤原、フジモンと原西のが出ますと。で、原西は娘がプリキュア好きなんで、プリキュアのことすごい詳しいんですよ。でそこでよく、まあ、ネタというかあれで、プリキュアの変身シーンをやるっていうのがあるんですよ。ぐるるるるるカチンカチンみたいなのを当てぶりで
やるっていうのを、ね、のピカーみたいな光
るやつを自分でやるっていうのがあったんですけど、それプリキュアの中で、お前変身できるんちゃうかって言って、話がよしやってみようって言って、キュアゴリラっていうことで、
じゃあキュアじゃん。
じゃあだからそれで自分でやるんですよ。絵でパンクシーンでカチンカチンって話が自分で口で言って、やって、なんとか治り、キュアゴリラって言って変身できないやないかいっていうシーンがある、なろうとはした。
なるほど、
そういうことか、ね、キュアゴリラになったらまずい。
なるほどね。それはもう実際になってる人たちはいるけどね、現実世界でたくさんね。
まあプリキュアおじさんは、
プリキュアおじさん
はなって
ます けど、なんか
そういう女性の方じゃなく
て、あとはですね、元プロサッカー選手の中山雅史、ゴン中山、これが、サッカーチームの監督、ゴン役で出演したり、 してますね。これはハピチャですね。
ハピチャ、ハピチャですね。
で、魔法使いプリキュアにも、AKB48 の渡辺真由が本人役で出演します。
なるほど。
真由っていう役で。
なるほど、なるほど。
っていうふうに、そう、必ずその、今シリーズの芸能人会みたいな感じで。
ああ、芸能人枠はあるんですね。
あったりするんですよ。で、
あれは、マイケンは出てないの。
せっかくね、こんなに頑張ってるのに。
だけど。
マイケンは、だってレギュラーで出たの。
あ、レギュラーだ。
そうなん
だ。ドーナツ屋さんだっけ。
そう。
あ、そうかそうか。そうだ、そうだ。
レギュラーです
。レギュラー。ドーナツ屋だった、あいつ。
これ、あれゲストじゃないんですよ。レギュラー。
すごいね。マイケン。立場が違うな、
全然違うんだ、格が。
圧力、格が違うから。
本人役で登場だっけ。
違う。
あ、違うね。
ドーナツ屋です。
ドーナツ屋です。
通りすがりのドーナツ屋です。
いや、もう、主人公たちがよく行く、たまり場になってるみたいなドーナツ屋の店長っていう大事な役をやる。
あ、そっかそっかそっか。それは悪の組織に握られたら奴ら全滅で猫いらずとか入れられたら
本
当だ、危ない危ない危ない、
の古典的な殺し方じゃ
ん。あとはまあこれがテレビ版なんですけど、映画版の方でも、まあこれはゲストですね、例えば何役をこの人がやるとか、本人がちょっと出たりもするんですけど、例えばマックスハートの劇場版で、工藤静香が条約で出たりして、
これ気になりますね。
これちょっと気になりますね。あとマックスハート2の劇場版で矢口真里と清水咲が、
ああ、これも気になりますね。本人役。
本人役。あとはまあちょっとどれに出てたかでいうと、スプラッシュスターの映画版に、内谷由香と向井亜紀が審査員役で、あとはプリキュア5にザ・タッチ。江戸晴美がオールスターデラックスにダンスコンテストの司会者役で出演。
ああ、見たいですね、これは。
あとはですね、ドキプリの映画版に谷原章介が敵キャラクターの声優として登場。
あ、これがあれだね、アニメ映画とかでありそう
だ。ありそうなんだね。これなんか普通にありそうなんですね。あと、剛力彩芽がオールスターズニューステージ3、永遠の友達で、まあ、夢の世界に閉じ込める少女波役ってことで、まあ、これもゲストキャラですね。はい、そして、ハピネスチャージプリキュアの劇場版にフナッシー、これは本人役でフナッシー賞に登場してますね。
あ、も
うただ出したかっただけっていう感じ。
なるほどなるほどね。
まあ、こういう感じで、じゃあ今回の、
あ、毎回あるの、
毎シリーズほぼもう最近は毎シリーズあるんで、今回の、魔法使いだから渡辺前が出たわけですよ。まあ、一個前の魔法使いだからっていうのはちょっと俺には分かんない。
まあなんかなんとなく分かってきや
すい。今回プリキュアアラモードでもこういうゲストが出るとしたら、それはもしかしたらモコミチだったり平野レミだったりっていう料理関係の人なのか、それともただ今時勢を支配してる人が出るのか、
マインちゃんがマイン役で出たり。わけわかんない。
それ気分どうかな。
それあれラジオドラマでやれよ。ダック向けの。
私が彼女だよみたいな。僕があいつでみたいな。
一人二役。
ああ、なるほどね。そうか。
やっぱりその知名度があるから、芸能人が出てくれるんですよね。
ああ、まあそれもあるんでしょうね。
子供がいると娘が喜んでくれるので出たいとか。
ああ、まあそれあるだろうな。それよくありそう。
新アニメにちょっと出るっていうのとはまたわけが違うので、そういうところもですね、誰が出るのか、
マッチャーキとか、
マッチャーキって高そうじゃない？
意外に言ってそう。
マッチャーキよくもすごそうじゃない？
全然関係ない。
あ、そうか、巨匠だもんね。
フナッシーってさ。近くのおもちゃのさ、それこそ片番落ちのさ、昔ちょっと前のおもちゃとか安く売ってる店があってさ、そこにさフナッシーのさトレーディングカードセットみたいなのがさ、なんかボックスで売ってたみたいな、フナッシーの名刺って書いてあるんだけど、フナッシーの名刺サイズのカードがたくさん入ってんじゃない、やつなんだけど、第ね多分最後のやつなんだろうね、フラッシーの名刺第5弾か6弾ぐらいまで行ってて、
結構いった
よ、後ろ見たらなんかナイトフラッシーとかゴブリンフラッシーとか、これもかなりいってんなと思って、
そこまでいった
いった瞑想しきって多分力尽きたんだろうなと思って、
まあやりきったんだ
よ、やりきったんだ、出すところまで出したところまでやりきったっていう 1箱99円だったら買ってこようかな。
それは買っといた方がいい。
買っといた方がいい。
買ったんですよ。開けないで。
それ遊び要素あった。バトル要素とかあったんですか、
どうなんですかね。
あったフラッシュしかいないのに。
全部フラッシュ。
だから、ナイトフラッシュとか、ゴブリンフラッシュがいる。
自分対自分対自分対自分でしょ。
ある種閉じた。
世界
が。そうか。いやいやいや、やっぱりあれだね。ここら辺はこの、映画的なこの、エクスクルーシブ感、
うんうん、
もあるし、やっぱ子供に知名度がある、
まあまあ、
だからその時流行ってる芸人さんとかって子供って真似するじゃないですか、
はいはい、そうね、
っていうとやっぱり出ると喜ぶ、
はいはい、
ってい
うのが、こういうのはもう何年後かに見るとなかなかいい感じに出汁が出るっていう、
出汁が出る、
出るよ
ね、あ、これ来てたんだなっていうね、
うん、僕オードリー会ちょっと前に見直してみたんですけど、はいはい、うん、なかなかいい感じでしたよ、
頑張ってやってました、
頑張ってやってました、
思い切ってやるのがいいですよ、
うん、あのね、ちょっと思い切れてないところ、
そうなんだ、何か迷いが出ちゃった、
ちょっと迷いじゃないです
か、いいな、なるほどね、
ギャグだけはそのトゥースとかはいつも通りの切り足なんですけど、
はいはいはい、
あの僕たちが守るんだみたいなこと言うとやっぱりちょっと硬い、ね、
ちょっと防寒
ちょっと防寒感、
まあね、まああの一発ギャグみたいなのはね、
うん、
パッケージですからね、
そうですね、
はい、
はい、ということ で、はい、まあ、14話とその他プリキュアに、ね、
はい、
関する、まあ、ちょっとした情報をお届けしたところで、今日の趣旨はですね、そもそも
あ、なんか忘れてた、
忘れてたでしょ、
そういえば趣旨みたいな、これは
これを参考にして、
うん、
じゃこのビューグルをどうテコ入れしていくかっていう、
あれそんな話あったっけそれどこだっけ、
後半から
イエスのあたりでプリキュア5のあたりじゃん、違
う、もっと前だ、
そう、
一番前、一番前、
ごめんごめん、
配慮のところで、
はいはい、
これがもうね決まったと思うんですけど、
うん、
じゃあ2人はビューグルがね、
うん、
だから今あれですよ、大体そうですね、ハピネスチャージビューグルぐらいまでは来てるわけです
。面白くなってきたとこじゃん。
ハピネスチャージ。ああ、じゃあもう、
だからビューグル墓場。
墓場。ビューグル墓場から。
二人ともね。
鏡のなんか、あの、顔を受ける形
で。呼ばれなくなったゲストはもうビューグル墓場に送られるわけです。
いやそんなことはないです。ビューグル墓場ないです。もう、うん、一度出てくれた方は、もういつでも出られるっていうのは基本ルールだけど。
ビューグルチームとして。
そうそうそう。うん、確かにね、うん。そうですね。
だから、これから何人にしますか、
う
ん、2人か
2人かな、うん、分かんないけど、
分かんないけど、じゃあ、これからも2人はビューグルということですね、
ただね、2人はビューグルなんだけどね、働いてる、ね、割合は全然違うんだよね、
それはもうあれじゃない、 99.5 対 0.5、 いやもうないかもしれない100対0じゃない、
もはや、ね、
ゴーストビューグル、
ゴーストビューグル、
ゴーストかっこいい、ちょっとゴーストビューグル、
ゴーストビューグル
いなくても同じ、
もはやあの
ビューグルマカロンが、
もはやあの皆さん既得権益でしかないから、ね、
前からいい、
最初に出資したからね
ちょっとさ、今回さ金子の坊かあったよね、途中から眠くなっちゃった、
寝てないよ、
寝てない、寝てない、茂とか
金子
の坊みたいに、
そうそう、スーってフェイド
アウト、寝てない、失礼な、全然寝てないよ、黙ってただけで、
ラジオなのに、
もうそうそう、ちょっともう A3 レベルまで行っちゃってるから、
大御所だから
ね、気配を感じろ、
感じろっていう
ね、いやいやもうあれですよ、つうか逆に言えば佐々木さんなんかもう半分プリキュアみたいなもんです、
だけど
半分プリキュア
だからシャイニールミナス、
シャイニールミナス
シャイニールキーローズ、
ミルキーローズはいいじゃん、
そして佐々木刑事っていう、そうそうそう、
働きの分量において間違いなく、
そうそうそう、
もう一人のプリキュアで働いてるんですけど、
ただキュアがもらえないっていう、
かわいそう、かわいそう、いいよ持ってってよ
劇場版の時だけレインボーが、
レインボーが来
る、レインボーになるね
いやいやいやいや、
はい、というわけで、まあ、ビューグルのね、
うん、
このテコ入れをするために、
うん、
まあ、プリキュアを学んでいこうという体で進んできましたが、
はい、
僕はプリキュアのことがいっぱい話したので、はい、大変満足ですと、
はい、いやいやいや、
で後半に関してちょっと怪しいところがあると思うんですが、
はい、
ちょっと勘弁してください、
大丈夫です、
これから研究が進むところです、
うん、そうですね、
みんな気になってるもんね、
我こそはと思う方は、ね、 また自分でやってください。
ああ、そうですね。
そう、
ね。それか私の描いたプリキュアみたいなものを、うん、あのラジオビューグルで送ってもらう。
僕の考えた超人的なこと。
超人的な。
ラジオビューグルではあなたのオリジナルプリキュアを
募集しています。
あとはですね、あの僕の考えた猫マカロン。
猫マカロン。
猫マカロンだけだ。
一旦絞ってね。
そうそう。
まあこれ実はあのこのプリキュアやろうっていうのは。
はい。
結構前から言ってたんですよね。
言ってた言ってた。
もうアイドルアニメの実は前から多田さんとちょっとプリキュアやろうよみたいな話がちょろちょろ出てたんですよね。
ああ、そうかそうかそうか。
でまあいろいろこう資料まとめたりタイミングということでようやくね、
うん、
こう
ついに日の目を
日の目を見てちょっと肩の荷が下りたかなってい
う。ああいやいやいや、こんだけね資料。随分時間かかったんじゃないですか、見たりするのとか。
これはね、
だって佐々木さんだってそもそも2人はプリキュアね、その、
はいはいはい、
あ初代、はい、無印からリアルタイムじゃないわけ
でしょ。リアルタイムじゃないです、
ね、
そこは例えば今だったらその月額いくらの見放題を使ったり、
うん、
レンタルビデオでやたら細かく分けられてるプリキュアみたいな
細かいですよね、ああいうのってね。
そうそうそう、1巻2話とかだから、
あれ子供が見るようにとかね。
そうそうそう、子供
が見るように。アニメコーナー探してないと思ったらキッズコーナーにあった。
キッズコーナートラップあるよね。
あ、俺はキッズなんだ
そうそうそう、
っていうことになったりと、
うん、すごいね、これ全部見た、全部見てないのか、全部見た。
あのね、正直に言うと飛ばし飛ばしのところはある。
そりゃこんだけあったらね。
今回の企画に回すに合わせるために、うん、飛ばし見したのはい
つか。頑張った。
ザーッと。
ザーッとはある。すごい、でもここまで追ったんだ、14年の歴史を。
追った追った、
うん。でも本当にそのデータ配信っていうのは大きいよなっていう。
うん、大きいですね。
本当一昔前だったらね、そうそうそう、昔ちょっと前の特撮とかコミックとか読めないものはいくらでもあったけど、はいはい、今だったら いくらでもで、なんつうの、ネットで調べたらバンバン見れるっていう状況になってるから、うんうん、そういう意味では頑張ってみてっていうこともあるけども、とりあえずは俺はリアルタイムの、はい。
プリキュアキラキラ、
キラキラ
プリキュアアラモード
を、プリキュアアラモードが気になってる状態ですよね。
気になりますね。ちょっとまあ6話目、注目の6
話目、あらすじやその料理だけでも、どんなアニマルスイーツが出てくるかだけでも追ってほしい。
いや本当に。
でもしあれだったら、日曜の朝に実況してほしい。
実況
ツイッターで実況してほしいと。
なるほどね。
うさぎショートケーキ2と回してくるのか
な2回回し
2回回
しあぶ1回カニバズカメバズが死んでみたいな、
もう1回出てくる、
もう1回出てくる、
再生回信として出てくる、
うん、なるほどなるほど、その手はあるね、うん、
はい、まあこれもうここまで14まで来てるので、その、うん、ライダーシリーズ戦隊シリーズみたいに、うん、もうそのシリーズものとしてはもう殿堂入りというか、
そうですね、
でしょ
う、
時代、うん、歴史に残るようなシリーズもなってる、う
ん、いやシリーズもうなんか実際今までシリーズ聞いてもシリーズものとしてはもう一回り、うん、二回りした感があるね、
う
ん、
そうですね、
面白いね、企画切り替えていくところとか、
うん、
そうですね、これやっぱ面白いのがその企画をどんどん、
うん、
斬新にこう切り替えていくタイミングがやっぱ面白い、
うん、
まあ、すごくありましたね、今回まとめてて、うん、
あ、
まあ、2人はシリーズの後の5、うん、フレッシュハートで登、うん、り切ってちょっと落ち着いてジャンル化してみたいな、
うん
うん、常に変化をこう続けている
そう、ね、
っていうところですね、
うん、でそれがもう今極まった状態にあるという
すごい今ね相当いいと思います
グッズグッズ
説明聞いても何も頭入んないから
グッズグッズだから今
主軸がないんだから
単語だけは入ってくる、全く図像が浮かんでこないっていう、浮かんでくるのはずっとハサミジャガーだけ
関係ねえし出てこねえし
ってことでね、アイドルアニメのあれと一緒で、とりあえずこれを聞いて、なんとなくこうプリキュアシリーズの全体像とかシリーズの特徴だけでもふわっと掴んでいただけると、
うん、
まあより、
ね、ね、
親しみやすくなるので、
う
ん、で気になったシリーズはまあぜひ見てください、
うん、
やっぱりどれも力も入ってお金もかかってる作品なので、
うん、
ということで、プリキュア面白いよということで、
でね、実際そのまあ結局プリキュアのねこういう流れがあって、大河だから大河もこういくつもあっての展開だと思うんだけど、ね、もしこれ一つどうですか、どれ見るとしたらっていうおすすめありますか。
おすすめはですね、うん、大人が見るんだったら、
大人が見るんだったら
フレッシュとハートキャッチ。
あ、なるほど、やっぱここら辺はかなりその何ですかね、
展開の あれが煮詰まってるところなんで、
はいはいはい、
加速一番踏んでるところから、
なるほどなるほど、
僕はフレッシュとハートキャッチだった
。なるほど、聞いた感じでも確かに、うん、限界まで結構
踏んでますよね。
踏んだからメガバックス感ありましたね。メガバックス感
で、まあ、うん、あとはですね、そのある程度落ち着いたところで言うなら、うん、プリキュア5、
5、なるほど、ある種ある程度この現代に至るまでの基本形
というか、基本形というか、あのブルースがロックに変わった瞬間のようなのが、
なるほどなるほど、
ファイブ
なるほどなるほどね、
まあ、見ていただきたい、
近代プリキュアの、
そうですね、
幕開けみたいな、
幕開けみたいな、
なるほどなるほど、なるほど
ところですね。まあ大人、そのストーリーとかをちゃんと見たい大人の人はやっぱりフレッシュかハートキャッチっていうのは僕はおすすめします。
うんうん、はい、なるほどなるほど。意外なことにね、その攻めに攻めたその2つが、
うーん、
そう
です
ね、収益的には一番多い、
すごいですね、売り
上げ収益的に、そうなんですよ、収益的に言うと、うん、ハートキャッチが一番すごいんですよ。
ハートキャッチって何、デューンだっけ、
ハートキャッチデューン
砂の惑星、
砂の惑星
メンタが青く光っちゃったみたいな、あーあー、そうなんだ。
そうですね、まあ普通に落ち着いたところで言うと、やっぱハートキャッチ以降は、洗練もされてて、その落ち着いた感じなんていうんで、初代の方とかはやっぱりまだ実験的なところがあるので、
うんうん、
ただ資料的価値として、あ、うん、最初のプリキュアってこれなんだっていうのは、うんうん、
ね、
うん、あとあのまだ封印されてない格闘シーンとかもあるので、そういう原点というところで言うと、うん、その2人はシリーズはちょっと面白い、うん、
クラシックを勉強として読むみたいな、うん、そういう感じのところがある、
うん、
なるほ
ど、ね、ちょっとそういうところはありますね、うん、やっぱり言っても14年前のアニメなの、13年、はいはい、14年前のアニメなので、
はいはいはい、ちょっとちょうどよくこの絵の、ね、感じも古く感じるかもしれないね、
うん、
あ、
そうですね、
うん、なるほどな、うん、いやいやいや、というわけでプリキュア特集終わって、
はい、
ちょっと3人ともぐったりっていうね、
ぐったりですね。だ今思い返してみると、アイドルアニメの方がきつかったですね。
きつかった。あ、そうですか。やっぱり。まあね。
きつかった。
人数もあるし、で、一つ一つの枝分かれ感がすごい。
そう、これやっぱり共通シリーズなん
だ。そう、結局プリキュアで、貫いてるから、一つ。まあちょっと最後、ちょっとぼやっとしたけど。うん。やっぱり。
貫けなかったところの魅力。
あるけど。でもアイマス山脈もでかかったしね。
そうですね。
もう、
そうそうそう、あれはあれででかいけど、うん、特集の中の一つでしかなかったっていう恐ろしいあれがあるんで、
うん、出れます、
はい、出れます、
シンデレラマスターズ
ヘッドマス
ゴルフ
ゴルフゴルフ
ゴルフゴルフが出ちゃってるけどマスターズまあ、前回僕がねアイドルアニメ特集やって、
はい、
特集やった放送が終わった直後にアイカツが終わっちゃったんですよね。
あ、終わったの？
終わった、あ、じゃあ終わってアイカツスターズっていう全部一新になっちゃった、う
ん、ああ、ああ、それ聞いたなんか、あれアイカツスターズとアイカツのあれはどういうことなの、関係性は。
だもう、うん、基本的なそのカードとかのシステムは生きてるけど、
はいはいはい、
キャラとか世界観も全部一新、
うん、ああ、そうなん
ですね。
ああ、なるほど。完全リブート。
完全リブート。
ああ、そうなんだ。あの、アイカツコーナーでめっちゃプレイしてたあのおばあちゃんどうなっちゃったのかな。まあ、いわゆる、確か近所のイオンで。
やってるんですよ、
ね。携帯で、あれはね、戸棚のなんとかねって言いながら、アイカツをビシバシって、ババアがいて。
ボタンを叩きまく
って。叩きまくってるババアがいて、すげえなと思って。多分あれもあのおばあちゃんプリキュアの一人みたいな感じだった変身すると若いわ
やめプリの一人、
ね、やめプリの一人だと思いますねいやいやいや、楽しかったです、
はい、
というわけで、まあ、あのここまででね話が終わったので次回あたりとか、まあ、着地の部分はちょっと取ろうと思います、
はい、あ、そうです、
ね、どうもお疲れ様
でした、はい、どうも
ありがとうございました。